木村守の逆転営業マスター編。木村守の逆転営業マスター編では、逆転営業術の開発、実践者の木村守が持ちうるすべての理論、ノウハウを詰め込んだ全16回完全版として惜しみなくお伝えします。営業の各プロセスを理論編とロープレ編に分け、理論的理解を深めるだけでなく、ロールプレイングを通じて実践的に学ぶことで臨場感あふれる体感型トレーニングを実現。一流の営業スキルを身につけ、トップ営業マン、トップ営業ウーマンとして大きく飛躍するレッスンになっています。それでは本レッスンを存分にお楽しみください。
こんにちは、佐藤です。木村守の逆転営業マスター編レッスンとですね、木村先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず前回の復習からいきたいと思うんですが、
レッスン4でお役立ちマインドを育てるためのロールプレイングというのをやってまいりました。まあ、逆転営業のやり方がどうこうというよりも、営業ってそもそも何なんだっていうことですね。営業はお役立ちに尽きるということなんですよね。いかにお客様にお役立ちをするか、そうすれば当然採用いただけるということなんですね。お役立ちマインドを育てるっていうお話をしましたけれども、お客様のお話、相手方のねお話を聞いて、お役立ちの気持ちを湧き上がらせる力なんだということなんです。正しい方法でやればお役立ちの気持ちが自然と湧き上がってくるんですね。じゃあ実際にどうやって湧き上がらせるかっていうふうなことについてもね、解説をしていきました。
いや、木村先生のお話を聞いてびっくりいたしました。目から鱗でしたね。
まあ私もいい音声がね収録できたと思います。
木村先生ちょっと誇らしげですね。じゃあ、まあそしていよいよそんな中でレッスン5
は、はい、アポイントについてレッスン5では、まあ、電話であったり飛び込みとかですね、まあ、出たとこ勝負でしっかりと日時の約束をしていただくという、これがアポイントメントですね。
ついに対面のリアルな営業の現場の感覚がしますね。アポイントになると、
いよいよここからです。アポイントがうまくいくと、アプローチでしっかり面会時にお話を聞いていただけるお客様にね。アプローチがうまくいくと、じゃあお宅の商品サービスについてちょっと聞いてみようかという姿勢をとってもらえて、プレゼンテーションに入れるんですね。こういったように流れていく大切な入り口がアポイントメントになるわけですね。
なるほど。ではこのレッスン5が終わった段階で受講生は何が得られるのでしょうか。
アポイントの段階できっかけ作りを作れるようになる。私自身も、まあ、営業23年間指導してきてますが、アポイントがね結構うまいんですね。
そうなんですか。
実はそうなんですよ。
またちょっと大人しげですね。
特に電話でアポイントを取るっていうのをやってましたけれども、結構得意だったんですよね。
アポイントにもやっぱりテクニックだったり、理論がいろいろあるんですね。
そうなんです。すごいのがね、電話一本で初めて電話して、アポイントの時間に訪問したら玄関先で担当者が待ってたっていうことがありました。
え？
いや、そういう状況を技術で作り上げることができたんですね。
この方はもともと木村さんを知ってたっていうことではなくて？
いえいえ、私のことをも知らないし、初めての方でしたよ。
電話だけで。そんなことが本当にあるんですね。
本当なんですね。ですから、そういった積み重ねが、まあ、生きてきて自信もね、持ってきたっていうのは、まあ実際あります。
では、このレッスンでは、アポイントを本当に極めると、そんなことまで起こしうるスキルをお話しいただけるっていうことなんですね。
その通りです。
これは期待できますね。では早速本題に行きましょう。
アポイントの秘訣でございますが、例えば飛び込み営業、あるいは電話営業、あるいはお客様からのお客様のご紹介などがありますけれども、まず電話について絞ってお話をします。大事なのは、自分が提供している商品、サービスに対する自信と確信なんですよ。絶対はい、喜んでいただける商品サービスなんだと。もちろん、まあ、世界中のね、誰もが 喜んでいただけるかって、そういうことではないかもしれません。でも、欲求ニーズを持ってらっしゃる方に対しては、絶対喜んでいただけるという自信と確信なんです。自信と確信をじゃあ持つためにはどうするか。自分の会社の商品サービスを研究して、カタログを読み込んで、喜んでおられるお客様たちの声も聞いていただいて、体験談を熟読するというのもありますよね。自信と確信を前提として持っていただきたいんですね。で、そうすれば、じゃあどんなことが起きるのか。一本の電話で、お客様とお会いする約束ができたり、心の通った話ができるようになってくると、だんだん楽しくなるんですよね。世間一般で言われるのは、まあ電話のポイントって明るく元気にっていうイメージですよね。明るく元気にっていうのはね、いらないんですね。楽しくなんですよ。
明るく元気にってのはいらないんですね。
いらないです。楽しくです。楽しければ自然と明るくなります。
これは芝居じゃないんですね。
そうです。芝居じゃなくて心の底から、ああ、楽しいなって。一本の電話で。ここから、これからね、本当に喜んでいただいてお付き合いが始まる運命の出会いのような一期一会が始まるんだっていうようなこうワクワク感ですね。そのワクワク感で私も電話してましたよね。
今お話しされてる感覚がもうすでに楽しそうですよね。こんな感覚なんですね。
こんな感覚なんですよ。私は昔ある先輩から電話営業でこんな風に教えられました。とにかく電話線に体を入れろって。
電話線に？今時電話線って若い人はきっと理解できないですよね。まあ、スマホですからね。固定電話の受話器と本体の間の線のことですよね。
そうです。電話線に体を入れて、相手の受話器のところにパッと体で出ろって。どうもーって。
令和の時代に合わない教え方だと感じましたけれども。
いや、今そんな教え方したら笑われますよね。まあでも、イメージとしてはそんな感覚のトーンで楽しく、まあ、電話するってことなんです。伝えることが楽しい、嬉しい、楽しく電話する。私なんかは音楽をかけてね、こう BGM をかけて電話したりしましたよね。
音楽かけるんですか？
そうですね。例えば自分の好きな曲。まあ、ちょっとアップテンポなね、モチベーションが上がるような曲を聴きながら電話するとかね。
なるほど。気持ちが乗っていく感じ。
そうそう。いいのがあるんですよ。いい商品サービスが実はあるんですよって。まあ、いきなりはそんなこと言わないですけれども、電話で大事なのは感謝と謙虚です。電話に出ていただいた方にありがとうございますって。実はですね、まあ、私ども逆転営業って言うんですけど、ご存知ですかって言うんですね。で、ここに明るく元気はいらないんですね。楽しく感謝と謙虚でありがとうございます。ご存知でございますかっていう感じで入るんですね。
なるほど。アポイントのテクニック、以前の話なんですね。
まあ、そういう雰囲気だとお客様に伝わるんですよね。なんかあるんかなって。なんかこう楽しそうに電話してるから、なんかあるんかなみたいな。そんな楽しくさせてるものって何なんだろう、商品サービスってどんなんなんだろうっていうね、こう興味関心を引いたりするんですね。だからどういう言葉を言うかじゃなくて、雰囲気で興味関心を引くんです。
雰囲気だけで。
特に大事なのは声なんですね。声は自然体でキーが高く上がりすぎないように発生するっていうのが大事なんですね。ですから明るくっていうより楽しく電話して、お客様に出ていただいたら感謝と謙虚を込めて電話のコミュニケーションを始めていくっていうことなんですね。
なるほど。それがまずマインドの話ですね。
しっかりトークスクリプトをきっちり作っていただいて、キーワードが必要です。お客様だったり、まあ、相手の中にね、ちょっと心に刺さるような、心に入るようなキーワード。で、もちろん質問を使ってキーワードを伝えていきます。例えば営業で、まあ、私たちのような教育をやってるんだったら、実は私たち、教育をやってるんですが、何かそういったことをお考えですか？例えば、社員さんがモチベーションが上がって、自ら自発的に動く方法っていうのもあるんですが、そういったことはどうでしょう？みたいな感じですね。
今、危うく気になってしまいました。
気になりましたか？
気になりました。
なので、お客様の心に入る短いキーワードをトークスクリプトに入れることが大事なんですね。例えば、コスト削減をされてるんであれば、私どもはそのコストの 30% を削減する目標を目指して取り組んでますっていうとかね。
どういうこと？みたいになりますよね。
そうなりますよね。キーワードを盛り込んでいくっていうことなんですね。
トークスクリプトをちゃんと準備する。 まあ、準備できないのはこれ、ありえないんですか、やっぱりアポイントにおいて。
ある程度感覚的にやってらっしゃる方もおられますけれども、やっぱり大事なのは、誰にでもできる、再現できる方法を作っていくってことなんですね。で、そのためには、ある程度のこのスクリプト、トークスクリプトを作っておく方がいいでしょうね。
木村先生の上級コンサルでは、トークスクリプトは必須ですもんね。受講者の皆さん、しっかりとご準備されてますもんね。
そうですね。営業のすべての人が誰でもできるようにしていくっていうことが私たちの目標なんですね。で、アポイントは、見込みのある人を探していくっていうのが大事なんです。こちらに耳を傾けていただける方を探す。
いよいよアポイントの真髄ですね。
大事なのは、見込みのある人を探すこと。言葉や質問を投げかけながら反応するかどうかを見極めていくことなんですね。ダメなアポイントの取り方っていうのは、アポイントの取れる人を探そうと思ってるんです。
いや、アポイントの取れる人じゃないんですか？
違うんです。アポイントを取ろうとして、見込みがない人にアポイントを取っても契約につながらないんですね。それよりも見込みがありそうなんだけど、アポイントが取れないお客様をリストアップしておいて、後日またもう一回電話するとか、近くに行く用事があったら寄ってみるとかが大事なんですね。
どうやって見込みがある人を探すんですか？
ですから、アポイントを取るときの流れで、こういうふうにね、まあお話をして、あ、ちょっと良さそうなのはわかるけど、忙しいんだとかね、時間取れないとかっていうお客様には、じゃあ、1ヶ月後ぐらいだったらどうですかと。で、それでも、あ、ちょっと時間が取れないとかっていうような方たちですよね。であれば、ちょっと近くに行った際に、ご挨拶させていただくなんてことはダメですかって、お伺いをして、あ、まあそれぐらいだったらいいよ、ということならば、見込みがあるってことですよね。
おぉ、見込み発見ですね。
ということなんです。だからそういったお客様のリストを作っていく。
作っていくんですね。
アポイントでやっちゃいけないのは、強引にアポを取って、アポイントの目標件数を掲げて、ああ、もうなんとか1分でもいいですからとか言って、いや、まあそこまで言うなら仕方がないなって押し切ってしまう。で、お客様は全然営業のことも覚えてないぐらい印象が薄くて、せっかく訪問したのに会えないとかね。会ってくれたとしてもすごい機嫌の悪そうな表情されるとか。で、こんなことをやってると、1日でもし仮にね、3件アポイントが取れたとしても、いいアポイントにはなっていかないんですよね。アポイントが取れたところを訪問しに行くから、例えばエリアがばらついてしまったりとか、あっち行ったりこっち行ったりとか、時間的にもロスしたりするんですよね。で、それよりも、見込みのあるお客様をリストアップしておいて、地域でガッとまとめてね、回る方が効率的ですよね。
ポイントで大事なのは見込みのある人を探してリストを作っていくってことなんですね。
そうなんですよ。見込みリストを作るんです。これが一番大事ですね。で、電話をかけて全ての人がいい対応してくれませんから、粘りはどうしても必要なんですね。粘り強く見込みのある人たちを探していく。で、基本的には楽しくやるじゃないですか。見込みのある人がね、パッと見つかって話ができ始めると、だんだん弾むんですね。で、お客様はいろいろ喋ってくれるし、で、そうなると自分自身の感覚もパッと変わってくるんですね。で、それをきっかけにして、営業自身もいい雰囲気になっていって、いいアポイントが取れ出したりとか、見込みのある人が探し出しやすくなったりするんですよね。だから、ただ単に電話して、アポイントの取れる人に取るんじゃないってことなんです。アポイントのイメージを塗り替えてほしいんですよ。楽しく、自信を持って、確信を持って、電話してる間に、やっぱりこういう見込みのある人がいるんだっていうのが分かれば、電話のアポイントのイメージが変わっていきます。で、そうなると、どんどんいいアポイントが取れ出すんですね。そこまで行くのに、多少、粘りが必要なんですよ。
まあ、訓練というか、鍛錬というか、粘りですか。
そうですね。粘りが必要ですね。
例えば1日に100本電話するとか粘って、そういうことですか？
まあ、100本でも200本でも、まあ、粘り強くやっていくと、まあ、楽しく電話をできる雰囲気を持ち続けながら電話をかけていくってことなんですね。ですから、あ、今日はちょっと体調が悪いなとかっていうことであれば、しばらく休憩を取るとか15分仮眠をするとかね。
それは何でなんですか？
調子が悪いと楽しく電話できないんですよね。相手に通じていかないんですよ、まあ、休憩したりしてこう切り替えていく、気持ちをビシッとするために、まあ、立って電話したりもするんですけど、ちゃんと感謝と謙虚を伝えていくっていうことが大事なんですね。まあ、座ってでもいいんですけど、まあ、気持ちとしては姿勢を正して、襟を正して、一本一本の電話を大事にしていく。で、今はね、もうスマホで電話できる 方もいらっしゃると思うんで、公園の緑の中でね、電話するっていうのもありですね。
公園の中ですか。
緑の中で電話するのはやっぱりいいですね。会社の中でこう身振り手振りをブワッとこうやってたら、立って話してたりしたらこう邪魔だったり、こう鬱陶しがられたりするじゃないですか。
どうしても視界に入りますからね。
そう。なので公園に行って、いや実はすごいいいんですよって手をバッとこう出したりしてですね。
そうだと思われるんじゃないですか。
いや楽しいんですよってこうニコニコしてこう喋ってると、確かにね、周りの人があの人何してるんだろうって。
やっぱりそうなりますよね。
で、大事なことは、そのぐらい楽しく電話するために環境づくりをするということなんですね。そういうふうにやっていくと、相手のニーズの問題ってことにやっぱりなってくるんですね。楽しく電話して、自信を持って感謝と謙虚を持って話していると、相手の状況だったり業界の問題とか、そして見えてくるんです。そして工夫が始まっていくんですね。フォークスクリプトの工夫も始まっていくし、リストの工夫も始まる。じゃあどういったお客様がベストなのかと考え出すようになって、例えば電車の中吊り広告を見てても、あ、こういうお客さんがもしかしたら望んでるんじゃないかなとかね、いろんなことを無意識にこう発想できたり考えるようになっていくんですね。で、そうなるとトークもリストも洗練されていいサイクルが回っていくってことなんですね。
なるほど。こういうふうに喋ればいいという以前にマインドなんですね。
もちろんマインド、心持ちは大事ですね。しっかり相手に伝えられるように電話で話すときの緩急、強弱も大事です。例えば、失礼いたします。逆転営業と申します。っていうのと、逆転営業の木村と申します。っていうふうに言うのだと、こう、まあ、申しますなんかどうでもいいんですよね。失礼いたしますとかね。で、申しますを弱く言って消していったりする。逆転営業の木村と申します。みたいな感じね。例えば、他にもね、こういったようにコスト削減にすごく役立つんです、じゃなくて、コスト削減に役立ちまして、こうスッキリさせる、シンプルにする、凝縮して言葉を伝えていく。まあ、これがまあ、緩急強弱、まあ、リズムとテンポって言ってるんですけれども。
それはテクニックのお話ですかね。
そうです。
で、それはレッスン6のロープレ編で。
で、最終的には、新規でアポイントを電話かけ続けるっていうことをいつまでもやってちゃいけないんですよね。電話でアポイント取るとかいつまでもやるんじゃないんです。ある程度の期間、例えばまあ1年とか2年間とか、こう入り口なんです。何が大事かというと、お客様が本当に商品サービスの魅力を感じて価値を実感して、お客様からお客様のご紹介をいただく方向に向かわないといけないんですね。
新規でアポイントの電話をかけ続けるのじゃないんですね。
ご紹介へ向かわないと。
ただ、スタートを切るためにアポイントがやっぱりどうしても必要だからやらざるを得ないと。
そうです。まあ、トークを工夫して、リストを工夫して楽しく粘り強くやる作業なんですね。で、こんなこといつまでもやってられないって私も思ってましたよ。
次の目的は脱アポイント。
そうです。入り口としては取り組むけれど、ご紹介になったら、じゃあアポイントはどう変わりますか？例えばね、〇〇さんのご紹介でお電話させていただきました。お聞きになられてますかって言って。あ、〇〇さんから聞いてますよって。お客様おっしゃって。ああ、よかったです。どのように聞いていただいてますかって。これ気軽に話せるんですね。すでに人間関係ができてるようなもんなんです、ご紹介の場合は。ああ、じゃあ今度いついつにお伺いしますねって。もうこれで簡単にアポイント取れるじゃないですか。
おお、本当だ。
ですよね。
最終的にそこを目指すと。
そうです。
一生アポイントの電話をやり続けなきゃいけないのかなと思ってました。
一生なんてやってたらダメです。
これは安心ですね、そう言っていただけると。
ご紹介に切り替わっていくと営業がめちゃくちゃ楽になって、もっともっと楽しくなっていきます。私自身も初めはアポイントを取ってスタートしましたけれども、ご紹介が始まっていって、まあ、どんどん呪術つなぎができていって、いろんなお客様をご紹介いただきました。で、ご紹介なので、初対面で向こうがめちゃくちゃ好意的なんですよね。すでに喜んでる、まあ、お客様からご紹介いただいて、その声を聞いてるからなんですよ。
なるほど。
アポイントを電話で取っていくにあたっても、ご紹介を最終的な目標に据えて取り組んでいただきたいんですね。で、そう思うと、期間限定なんですよ。1年とか、この半年とか。まあじゃあもう一気に200本電話しようとか、こう気持ち、そういう気持ちになってきますよね。
なりますね。
だからそこへたどり着くために1万本電話しなきゃいけないんだったら、じゃあ1万本にいつ行くかっていう話です。で、1万本ってそんな大げさなって思われるかもしれませんけど、例えば1日100本を100日やったらおしまいですから、粘り強くやり続けていくと感覚が変わってきます。だんだん相手の心が見えてきたりします。でもそんなこといつまでもやってるなと。ご紹介だけで広がるようにしていくっていうことなんです。
今でもスタートラインなんですね。
はじめは新規のアポイントでスタートして、多少の時間はかかるかもしれないけれども、ご紹介いただけるようになって、どんどん人脈も増えていって、次々と自分のファンができていく。
木村さんのファンたくさんいらっしゃいますもんね。
そういうことなんですよ。
アポイントのあり方、イメージがガラッと変わりました。
とにかく楽しく。たった一本の電話で距離は関係なく、遠いお客様でも、その場で話ができるんですから、こんなにもありがたい道具ってのはないんですよね。で、お客様とメールでやり取りしてたとしても、メールだけで済ますんじゃなくて、ああ、じゃあお電話でちょっとお話できますかみたいに持ち込んでいったりとかね。どんどん活用していけばいいんですね。
なるほど。レッスン5はアポイントの理論編でしたが、レッスン6はロープレ編で、実際、じゃあどういうふうにやるんですかというところを体感をしていただくと。木村先生に実際にやっていただきますので、お楽しみにしてください。では、木村先生、最後にもう一回まとめていただけますか？
商品、サービスに対する自信、確信を持つってこと。それが楽しさにつながっていく。お客様が電話に出ていただいたときは、感謝と謙虚の気持ちで電話していく。楽しく会話して。見込みがあるかどうか、興味関心を持っていただいているかどうかを探っていく、こうセンサーを持ちながら電話をしていく。で、そうすれば粘り強くできますし、トークの工夫、リストの工夫、新たなアイデアに変わっていったりもします。私自身も23年間営業指導をしてきて、電話は自信がありますんで、今から電話かけるから見といてねって言って、で、他の人が見てる前で電話したりすることもありました。じゃあ私が新規で電話するからって電話かけたら5本目でアポが取れたりしたんですよ。
目で見てられたら疑いようがなくなりますもんね。
私が電話してる声を聞かせてあげて、でアポイントが実際に取れるのを目の当たりにするとね、嘘でしょって言われたりするんです。いやでも今見てたでしょって、そういうことが起きるんですね。
リアルなロープレ編の次回やっていただけますので、皆様お楽しみに。本日は、ありがとうございました。
皆さん、しっかりアポイント楽しんでやってくださいね。ありがとうございました。
大変ためになるレッスンでした。貴重なお話ありがとうございます。
お役立ちの精神を大切にしてね、ご自身の中に、染み込ませていただきたいなというふうに思います。
本レッスンはいかがでしたか？逆転営業マスター編は繰り返し何度も聞くことで学習の効果が上がります。テキストと併用することで営業スキルの圧倒的な飛躍に役立ててください。